南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
大丈夫です。
はい、第110回目、9月29日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。
そのヘッドホンの話なんだけどさ、
はい、これね、あの序章を知らん人はね、あれですね。
ちょっと待ってね。
なんか音でかない？そっち。
これで多分大丈夫なはず。
あ、そうですね。
失礼しました。
はい。
もう一回やり直しますか？
あ、そうですね。
はい、じゃあ第110回目
第110回目、
はい、第110回目
南北友好条約、
はい、あ、ちょっとちっちゃすぎた。9月20、
これさ、もう一回やった方がいいって仕切り直します
なんでつけんの赤いの、マジで。
どうすか、
はあ、はあ、はあ、
はい、はあ、はあ、へへ、あ、いいんじゃないですか。
大丈夫です。
はい、
はい、じゃあ
第110回目南北友好条約、パーソナリティの
高杉ニーナです。
白玉葉月です。
9月29日配信分です。
はい、よろしくお願いします。
そうそう、だからさ
仕切り直しきれてないですね。
白玉さんがね、いつもこのラジオのレコーディングをするときヘッドホンを持ってくるんですけど、
そうです。
今日はイヤホンなんですよ、
はい、
で、私はどっちでもいい派なんですけど、
はい、
その話でね、あの、
あと、あの、小野優のね、堀ちゃん先輩がね、すごいいい感じですね。
あ、
堀ちゃん先輩大好きなんでね最近それで月刊少女の野崎くんを、野崎くんの最新刊読んだんです。9巻大変だった。満喫で読んでたんだけど、笑いこらえるのが大変であ と鹿島くん、あの、
イケメン女子、
鹿島くんと千代とゆずきめっちゃ仲いいの、ペオちゃん。あの3人がさ、女子会とかしてる話とかあんの。でもあいつらの女子会すげえ間違ってて、お兄ちゃんはお前ら何してんだみたいなでも男子も同じ日に男子会してたの、
うん、
で、その男子会してたメンツが、まあ、野崎くんと、あ、ミコリンと、うん、今ピコリンって言う、
ピコリンがやってるミコリンね
そうそうそうそうそう、ミコシバミコトくんと、堀ちゃん先輩、堀ちゃん先輩いたかな、あと若松くん、
おー、
やってて、
両平さんね。
そう、このね、男子会の方がすげえ女子会だったんだよねめっちゃ面白かった。やばかったよ。
あれじゃんね、少女漫画描いてる作者と、
うん、
王子様に支えられてるお姫様と、
そうそうそう、
ゆずきにコテンパンにされてるバスケ部員でしょ。
そうそう、
それは女子会になるよ
めっちゃ面白かった。すげえ可愛かった、あの3人。でも我はあの永遠の堀先輩推しなので、
あ、
よくわかんないんだけどさ、こうアニメの1話から12話を全部見返した後に最終的にやっぱゆずきと堀ちゃん先輩好きだわって思ってそれをすごい納得した感じだった。
野崎くんね、原作1個だけ買った、この間なんか、
うん、
あの魔法科高校の劣等生の原作のラノベを買いたくて、うん、すごい回ったんですよ、ブックオフを、
はい、
今ブックオフが出てこなかった。
本を売るなら
ブックオフ、
イエス、
イエスで回ってて、でその魔法科高校の劣等生の、アニメの後の話で、休校戦 と、論文コンペって一応アニメであったんだけど、うん、彼らが芝くんとかみゆきちゃんとかが2年生になった時の論文コンペと休校生の話を読みたくて
ボロボロだな
で、
高杉さんボロボロだな今日
あの高杉さん2日ぐらいまともに会話をしてないので滑舌がやばいんですよ
日本語喋ろ、一緒に日本語喋ろ。
そうなんですよ、なんか引きこもると絶対喋んなくなるでしょそのなんか友達とのコミュニケーションを2日ぐらい取ってなかったので、
今日の
オフなんですよ。
今日のニーナさんコミュ障です。はい。で、魔法科高校の劣等生のやつ買いたかった。
そう、買いたくて、なかった。で回って、うん、5カ所回ってようやく揃えたんですけど、
はいはい、
で今オタク に恋は難しい、
あオタ恋ね、うん、
アニメ化するじゃないですか。
ピクシブからようあそこまで行ったよ ね、
あれも好きで読んでて、
あやべ K 点超えてた。
でもオタ恋と、うん、あ赤髪か、
あ白雪姫
そう、うん、とかないかなと思って探してたら野崎くんがあって、うん、
で何巻買ったの4巻月刊少女野崎くん、
なんか4巻だけカバーが黒だったんですよ、うん、あと全部白なのに、
そうだね、
で買っちゃった。
おたこいもここにあります
よ。わあいいね、先輩好きなんだよね、先輩カップル大好きなの。
わかる。
あそうだ、我今日持ってこれるアニメの話題が久しぶりにあります、
はい、
あの2003年の作品なんですけど、 BS の NHK でやってたプラネテスって知ってます？
知らんのよ。
知らん。
それなんか前も言ってたけど知らんのよ。
プラネテスね、やっと全部コンプしたの、
うん、
映像っていうかアニメ。それプラネテスを教えてくれたのがうちのおかんとかが今住んでる駅のバーのオーナーさんが教えてくれて、あの葉月ちゃんねプラネテス見た方がいいよみたいにずっと言われてて、半分まで見た時に一回報告に行ったんですよ。ちゃんと宿題やってますって、プラネテス11話まで見ましたって言ったら、うわーまだ言えないことがいっぱいあるって言って、早くいっぱい語りたいから早く全部見て、で全部見た後に原作読みたくなると思うから読みなって言われて、わかりましたって言って、でちなみにそこからループにはまるから気をつけてって言われて、どういうループですかって言ったら、アニメ見てからの原作見るとアニメオリジナルのキャラがいっぱい出てくるのに原作の伏線を全部回収してアニメが完結してるの、それに気づいたらちょっとなんか嬉しくなってもう一回アニメ見ちゃうんだけど、もう一回アニメ見ると漫画読みたくなるっていうループに入るから気をつけてねって言われて、それ今言いますって言ったんだけど結局そのループにはまりかけてる。いやすげえいい話なの。
どんな
話？あらすじとしては、まあ、2070何年とかで、今もう2017年だからもう50年後とか60年後とかの近い将来の話なんだけど、地球に資源がもう少なくなってきて、地球の資源だけじゃやっていけないっていうので、もうあの宇宙旅行とかが当たり前になってる時代だったから、宇宙に資源を求めて火星とか月とかを開発して、そこから資源をもらって地球に還元する、
うん、
でもその代わりその宇宙にある資源を取りに行くってことは地球でいろんなものを開発して作んなきゃいけない、作って使い果たしちゃったら宇宙に置いてくるしかないわけ、
うん、
粗大ゴミとして、うん、でその粗大ゴミを拾うスペースデブリっていう粗大ゴミ、まあ宇宙のゴミたちを拾って、大気圏に落として燃やすか、
うん、
回収してまた再利用できるものはないかっていう風に、やる宇宙の掃除屋さんですね、宇宙のゴミ収集係の部署のお話なんだけど、これはね私の Facebook を見た人はわかると思うんですけど、急にこの前よくわかんねえつぶやきをしたわけ Facebook に、
うん、
宇宙か愛だな、うん愛だプラネテスっていう、うん、本当にこんな感じのことを書いてたんだけど、でその後に漫画の原作を読んだんですよ、満喫行って、うん、でも満喫ね5件ぐらい回った、
うん、
ちょっとそのブックオフ巡りと似たようなもんだけど、求めるものプラネテス自体がもう結構前の作品だから置いてなくて、たまたまその派遣で千葉に行った時に終電ギリギリすぎて帰ることを諦めた時に船橋かな、
うん、
船橋の満喫でダメ元でブック検索したらプラネテスあったの、
うん、
もうその4巻に凝縮された話をさもう熟読してさうるうるしながら見てて、愛だなって言いながらやばいんだよ。でなんかそのやっぱ原作にいない人たちも出てるんだけど、いろんな伏線をきれいに拾ってアニメで完結してるのね。これはこの原作が好きな人たちじゃないとここまでの作品作れないと思ってすごい感動して、 次そこのバー行った時はありがとうございますって言ってビールおごろうと思ってていやそんぐらい本当にちょっとね知らない人はぜひ見てほしいですね。プラネティス、主人公は日本人の宇宙飛行士で、そのスペースデブリを拾ってるデブリや家業をやってる子なんだけど、そこに配属されたヒロインみたいな女の子は原作だとなんか途中からしか出てこないのなんだけど、ちゃんとヒロインとあのヒーローというか主人公とヒロインがいるっていう状態でアニメは作られてて、でその中でやっぱ自分との対話とか、こう人は一人じゃ生きていけないとか、そういうなんか哲学的なこととか心理的なこととかもいっぱい書かれてるんだけど、そのねさじ加減がすごいんだよね。でアニメの方だとそのヒロインみたいになっちゃってる後輩の女の子がめっちゃうるさいぐらい愛がないとかめっちゃ言うわけで、それなんでこいつこんなに愛だのなんだの叫んでんだろうって思って見てるんだけど、原作を読み返すとなんでそこまでこいつが愛にこだわるのかとかがよくわかるんだよ、うん、両方セットでプラネティスって完結するんだって思ったらなんか鳥肌立ったよね。見てくださいぜひ。え、何超力説じゃない、
うん
あの久しぶりにちゃんと漫画語ってるよ。
いやなんかそう聞いてちょっと興味は湧いたんだけど、私やっぱりアニオタじゃなくて声優オタなんだなって思った。
あ、ちなみにハチマキくんの声優聞きます？田中和成さん。泣いちゃう。
泣いちゃうよやばいやばい。
泣いちゃうよね。
もううるうるしてきた
ちょっと興味湧いたでしょ。
ずるい、もっと早く言ってい
やあのちゃんとね、ちゃんとおすすめできる感じかなっていうのをあの調べてからで、我はちゃんとアニメ見て原作見てもう一回アニメ見てやべえって思ったからお伝えしてます。
そうなんだ。
プレゼン上手じゃない？見てくださいぜひ
そうなんだ。
和成さんが多分メインで主役やってんのってプラネティスぐらいだったんだよね、うん、うわこの人もうちょっと長く声優人生があれば、あの配給の後ぐらいから主役バンバンやってたらろうなって思っちゃった
ねえ。もう脳幹出血とかさ、
うん、
もう
突発性じゃん、もう誰にも止められないじゃんそんなの。
悲しすぎる。
だからなんかこう本当にこのプラネティスっていう作品があって、その後に配給があって、すごくいい作品に恵まれた状態で亡くなっていった方だけど、もっとこれからいっぱい、今この人が声優やってんだったら和成さんやってよっていうのいっぱいあるじゃんか、うん、なんかねそれをねまた新たに感じたね。
いやなんか和成さんがその配給の2話ぐらいのタイミングでお亡くなりになりましたっていう訃報が流れてね、うんうん、結局は10話ぐらいまでもう収録を終えてたから、本当に私が一番聞きたかったセリフは和成さんが言ってくださったんだけど、
言ってたね、
もうなんかその時に改めてなんで人って死ぬんだろうって思って、
そうだよね、
すげえ考えさせられたんだよね、うん、
そこだよね。
ね、
僕さ結構映像とかも好きでさ昔のやつとか遡ってみるんだけどさ、天才女優って言われた夏目雅子さんって方がいたじゃない、うんね、あの人もさ、なんで才能の塊みたいな人ほど早くいなくなってしまうんだろうみたいな、
うんうんうん、
何の因果かわからないんだけどさ、類まれなる何かを残した人ほどある程度まだ若いのにっていう年齢で亡くなって、でそのままそれが後世に引き継がれる。尾崎豊とかもそうだと思うんだよ、うんうんうん、若者の代弁者って言われて、うん、あんなに訴えかけるような歌を歌う人って未だにそんなにいないと思うんだけど、シンガーソングライターでね、すごいさ、わかんないんだけどさ、
ちょうど小林真央さんがお亡くなりになった直後ぐらいにお酒飲む機会があって、その時にお話ししてたんだけど、何かしらのその人がやるべき定めみたいなものを達成したら人って死ぬんだよみたいな哲学的なことをそうおっしゃってて、だから真央ちゃんにしても海老蔵さんっていうね、歌舞伎界ではこれから大事になってくる人をちゃんと元の道筋に戻してあげたっていう目標を終えたから、
うわー それ深いな。
そのやらなきゃいけなかったその定めみたいなものが大きすぎて自分に跳ね返ってきたんじゃないかみたいなことをおっしゃってて、 そうそう、だから
あでもすごい納得できるな、それ
は。あの御巣山の飛行機の件にしても坂本九さんとかも、うんうん、上を向いて歩こうとか見上げてごらんとか、なんかその日本の代表的な音楽みたいのを残したから、うん、あなたは運命使い切りましたみたいな感じだったんじゃないかみたいなことを言ってて、うん、人ってなんで死ぬんだろうみたいな。
そうそう、そこだよね。なんで人って死ぬんだろうっていうか、命には限りがあるっていうのは分かってるんだけど、どうしてそのタイミングで死ぬんだろうなんだよね、
うん、
もうね。でそこから生還してる人もいるんだよね。あのあれだわ、須藤元気さんも一回死にかけてるんだよね、あの人ね。なんかそういうのを本で書いてたけど、
うちのお父さんも一回死にかけてるんですよ、
うんうん、
もう三途の川を渡りかけてたんだって。
あ、そうなんだ。
でそれまでは順当に、なんだろうな、こう出征をするルートを通ってたんだけど、今お父さんと話すと、俺はあそこでお腹切って、それからちょっと人生が変わって、うん、今大学教授になってるけど、なんかだから本当にやりたいことがその死にかけたところでこう見つけられるようになってって言ってて、でもなんかその話ってさ、うちのお父さんだけに限らず、
限らないと思う。
神谷さんとかもさ、一回死にかけてるでしょ、うんうん、そっからなんか頑張るベクトルが変わったっていうかさ、うん、北野武さんとかもそうだしさ、うん、
だって映画監督の才能がバーって開花したのって事故の後だ
もんね。千原ジュニアとかもそうだしさ、うん、なんかだから本当にそのなんか命に関わるような危機に面したことで改めて人生を見返すようになったのかもしれないけど、うん、だからね、
そこで多分命を救われたって思うんだろうね、きっと ね。これから先今までと同じじゃいけないっていう、こうさ、自分にもう一回こう身震いをさせて、新たに人が生きるとは何かみたいなのを問いかける時間になるのかもしれないよね。なんかね、そういうのとかを全部書いてるプラネテス、見てください。ぜひ見てください。
まとめられた。
いっせーので、南北友好条約。
笑うね。
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログ、ニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
さあ、ガンジュやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
あの最近私資料集めにすごい凝ってまして。
何の？
いろんな資料を集めてる。最近コードブルーを見てたの、最新話を。そしたら CM でなんか27時間テレビが今回のテーマが歴史だったんですよ。
そうですね、今年のやつ歴史で
した
ね。
そうで、で城田優くんと野村周平くんが、
あドラマのやつね。
そう、源氏物語をやるって言ってて、うん、あちょっと興味あると思って録画しようと思ったら、そのドラマ枠だけで録画ができなくて。
そうだね。
だから27時間のうちの7時間ぐらいを予約しなきゃいけなかったので、予約して見てたんですよ。そしたら超面白くなってきて。っ
ていうかさ、今回の27時間テレビドンピシャだったよね。
面白かったよね、
うん、
で私歴史ものもちょっと書いてるから、うん、だからその時代経過のなんか参考資料を見みたいな感じで。
平安系は好きですね僕。あの元々百人一首とか好きなんで。
私陰陽師が好きなので。
あ、陰陽師も好きです。
そうで、なんか時代物の参考資料としてはすごいいいなと思って、それを撮ってあって、うん、で
編集して残したので
、このラジオが配信される頃には配信されちゃってるんですけど、うん、声フェチさんが通るの、
うん、
9月の19日かな、
はい、
配信はソードアートオンラインのオーディナルスケールとアリシゼーション編の話をするので、
はい、
アリシゼーション編をもう一度読み直そうと思って読み返してたんですよ。そしたらそのアリシゼーション編の話は AI を今の現行の、学習型の、
うん
AI じゃなくってもう脳細胞ってさ電気信号の塊じゃん、うん、それをこうコンピューターの中で人工的にやらせるみたいな。
うわ怖えその話。怖いよね。
だからなんかその AI の違いは分かるみたいな説明とかすごいしてて、VR 環境の中で最初は人間がこうログインをしてて子供とかを産むんだけどそれを人工知能で育てさせるみたいなで一個の世界を作るみたいなことをやってる話なんだけど、
もうさアイリスじゃんそんなの。
そう、それでその話をねなんかキリガヤくんが
ゾルタクスゼイアンじゃん
キリガヤくんがモリモリがやってる
宿岡聖二郎
さんに、ごちそうさまです。はい、勧められてテストダイバーとしてやってるっていうのをアスナとシノンちゃんに説明するっていうところが最初に来るんだけど、うん、キリトくんが
怖くて怖くて震えてきた
キリトくんがあなた探偵ですかぐらい知識量を持ってて、うん、テストダイバーしている時の記憶っていうのが、うん、普通の VR ゲームと違くてその VR に関してはその中の世界が人間の普通のこうやって生きてるスピードの、うん、何倍だったかな1000倍だったかな1000倍のスピードでこう生きることになるので、そうするとさ普通にこうやってね現実で生きてる人たちより1000倍分脳が疲れるじゃないですか。
そうだね、疲労とかは蓄積されてくね。
そうで、うん、なんか、まあ、魂の寿命とかっていう話もしてて人体は、まあ、今の医学だと頑張っても120歳ぐらいまでなんだけど魂で考えると150歳ぐらいまでの余力はあるんだよみたいな話をしてて、
やばい、あの体残すどうするの話じゃんそれやべ超怖えゾルタクスゼイアンじゃん
でその、まあ、体をね頑張って生かしても120年だから30年とか、まあ、下手したら50年分ぐらいの魂の余白はあるのでその分を使ってみたいな感じなので、でも現実の記憶を持った状態でダイブすると、うん、あの試験にならないのでその中に入るときはもう完全に現実の記憶を消してキリト君もその中で育ったっていう記憶を与えつけて生きようみたいな。
うわ怖っ。
でダイブしてるときはその記憶で現実に戻ったらそのダイブしてたときの記憶は消すみたいな。
へえ。あでももう一回ログインしたらセーブされてるからそこからスタートってこと。
そうそうそ
う。うわ怖怖いな。
だから記憶の操作ができるっていう話なわけよ。でもそれって今私が書いてるあのドリームエディターの話にすごく、
うん、近いものはあるね。
近いというか資料にすごいなる話なので、うんうん、あそうなんだと思ってそこの場面を一生懸命読み直して、うんうん、付箋をつけてもうなんか、うんうん、
それの資料に持ってくるんだったら最新の方からワンピース3巻分ぐらいなんか満喫とかでいいから読むといいかも。ちょうど、記憶を操作する悪魔の実の子出てる。
へえ。
そうそうそう、だからちょっとそこもさ参考になるかなと思って。
そうだからなんかそういう資料もすごい集めててさ、うん、でそのドリームエディター先の方もできてるんだけど上げてない部分にさ、うんうん、最初のうちは夢を切り取るでそれを編集して映画みたいにするっていう、
うん、
なんかファンタジー的な話なんだけど後半になるにつれその開発をしたお兄ちゃんが夢の中に取り込まれちゃうっていう話なので、そのお兄ちゃんがでも自分で書いててちょっと怖くなってさ、それは主人公の女の子の過去の話にもつながってきて、うん、女の子は一度脳を真っさらな状態にされてるの8歳の時に。
怖っ。
その妹の目の前で何人も人がその場で死んでるから、
ああああああ、
その記憶が PTSD になって、
うんうん、
逆行性健忘で記憶喪失になっちゃうの。でも その子は瞬間記憶能力があるので、うん、フラッシュバックしてきちゃうわけよ、まあ、何の記憶か分からなくて記憶喪失なのに、その痛々しい血みどろの光景だけが見えるようになっちゃって、うん、で廃人状態になってるから、あ、
それそうだろうね。
お兄ちゃんは何とかしたいと思って、うん、お兄ちゃんとお父さんが共同研究して、脳を一度スキャニングして、そのフラッシュバックしてしまう瞬間記憶能力の入っているそこの部分を完全に真っさらにした状態で、新しい、ずっとあなたは日本で生きてきましたよみたいな記憶を植え付けるっていう。
うわー、メモライズ機能ありか、怖えな。その話すげえ怖い話書いてんね
でそれでその子は何事もなくそこから10年間生きてるんだけど、うん、お兄ちゃんがその夢に閉じ込められちゃって出られなくなっちゃうの、ある人の画策で。でそれでそのお兄ちゃんが一個の夢をずっとエンドレスで見続けるんだけど、うん、その夢がちょうど主人公が拉致られた時の夢だったの。
うわ、つら
ー。で妹はもう完全に記憶消去されちゃってるんだけど、その夢を見た瞬間に、あ、なんか今まで私が教えられてた記憶って違うかもしれないんだ
よ。わお。
でも今はそんなことよりお兄ちゃんをなんとか夢から覚ますしかないみたいな。
ずっと寝たきりってこと。
そう、1年間、あ、2年間ずっと
やば
寝たきりになって、うん、それを目覚めさせるためにその夢に入るのを、夢に直接入るのはできないから、うん、VR ゲームと接続同期をして。
うわー、なるほどね。面白い。面白いけどすげえ怖い話書いてるね
しかも2030何年だから、
え、近い、近いよ。
時代背景もそんなに変わらないし、
死刑よ怖えよ、ちょっとありそうで怖えよ、ね、知ってる、これ書いてんのこの人だからねすげえ怖えんだけど。
なんかすごい書いてて楽しいんだけど、ね、
楽しそうです。
資料集めをしてますっていう話が、すいません、なんか20分近く話
してます。そうですね、いや30分近いですなるほどね。最近なんだろう、我はずっとイベントについて考えてますイベントについて考えてますっていうか、なんか改めて、最終的にやっぱ着地点としてやりたいことはラジオをちゃんと FM とかでねやりたいっていうのはあって、でまあそのちゃんと下積みになるような行動をしようかなと思って、すごい久しぶりにボイスサンプル作ったんですよ。で、あのちゃんと自分で原稿書いてやったんすけど、さあボイスサンプルの作り方とか、まあ、学校行ってた時期もあったし分かってたはずなんだけど、自分に似合うものとそうじゃないものを嗅ぎ分ける能力はやっぱ必要だし、向き不向きとか自分の声質をよくちゃんと知るとか、それは当たり前のことなんだよね。歌もそうだし喋りもそうなんだけど、っていうのをいろいろこう追求した結果、自分に一番合う表現って自分が感情移入できるものだから、原稿書いた時にさ、なんか違うなってずっと思ってたのね。最初の原稿を集め、まあ、原稿になる資料を集めてた時とかに、なんか違えな、一発目でドンってくる、もう白玉といえばみたいな、なんだろう、酒だってなってだボイスサンプルって一番最初自分の名前言うじゃん、白玉葉月ですって始めて、あのね、民放とかの番組と番組の間の番組あるじゃん、5分弱 2,3 分のやつ、ああいう番組、
音のソノリティみたいな、
そうそうそう、世界の車窓からとか、ああいう感じの番組のナレーションですよみたいにしようと思って、白玉葉月ですって、大将冷やで美味しい銘柄あるみたいなところがあってこんな注文の仕方居酒屋さんで聞いたことありませんかっていうやつにしたわけで、あのたまに BG で流してもらってるけど、自分のオリジナルの曲の恋バナをね後ろで流しながらそれ作ったんですよ。したらさ、本当に番組と番組の間の番組みたいになっておいいじゃんってなって、最終的に自分で楽しむためだけにあのスライドショーで動画作ったじゃあ今日方言で締めますか。
方言ですか。北海道弁ってね、そこまであれなんで、沖縄弁で八重山の言葉で締めますか。
八重山の言葉。
その前に告知はよろしいですか。
告知します、
はい、
これあれですよね、29日配信分ですよね、はい、あ、先日はアーティストトリビュートライブ、安全地帯玉置浩二ありがとうございました。で、10月 ニーナちゃんも MC やってくれますが、10月12日スイングパーティーボリューム5、ありがたいことに5回目を迎えました。今回本当に激アツです。出演者がダンサー、パフォーマー、それからシンガーもかなり個人的には過去最高じゃないかな。
いや、スイングパーティーは毎回最高で、回を重ねる、その時いつもマックスで最高だなって思うキャストさんなんだけど、
わ
ー、その次を重ねることに、あ、まあ今回も最高だなみたいな
よろしくお願いします。で、それ以外だと白玉の MC が10月25日新宿ワイルドサイド東京、スイングパーティーと同じ会場です。ガールズコネクトがありまして、からの31日火曜日池袋ホットアイズにてレトロイズムやります。そう、出演者のことも来てくださったお客様のことも人と人とのつながり、宇宙だな、宇宙と愛を持って相当影響されてますね、プラネテスにね。うん、でも、うん、愛だな、愛
それまた違う人の名言だからね。
違うよ、愛だろ、愛だよ。
あ、そっちか
そう、なんかでも本当にこう人と接するための愛情を持って接しようって改めて思った時期なので、頑張っていきたいと思います。はい、
29日だからドサンコタイムはもう終わってるんだね。中井梨花ちゃんが来てくれました。
イエーイ、イエーイ。
あのバックナンバーでいいので、藤川マリオちゃんの回をぜひ見てほしいやばい。あのですね、ブログにも書いたんですけど、私人前で初めて泣きましたあの笑いすぎてもう目真っ赤にして涙ボロボロ流して
ちょ、ごめんねいや、マリオちゃん持ってるよな、
爆笑でしたよ。そう、それで、10月なんですけど、10月の24日だねのドサンコタイムは、
はい、
白玉さんとこの番組にも関わります、はい、ドサンコタイムで南北友好条約を取ります。
はいえ、っていうことは収録日はここ
で、そうです、24日です。10月27日が来月の配信になる。
ああ、なるほど、そうですね。
そうなんですよ、だからドサンコタイムの裏側も聞けます、ちょっとだけ、で10月3日の声フェチさんが通るは、
はい、
ソードアートオンラインに激ハマりするきっかけとなったログホライズンのお話をします。
はい、みんなちゃんさ、ログホライズンって言いづらいんだね。
ログホライズン個人的にはそんなに言いづらい感じはしないんだけど、
グホっていうところがすごい言いづらそうに聞こえる。
あ、そっち言いにくい、カキクケコが嫌いだから。
あ、
ラリルレロは大丈夫なんだけど、
ログホライズンね、
ログホライズン、あ、言いにくい、言われてみたらそうだ言いづらい、言いづらい、
今更、今更だな。
あ、全然気づかなかった、私全然ログホライズンって全然言いにくい感じしなかったけど、うん、確かにガキクケコって言えない。
さて、どう締めようかな。方言、
全くわかんない方言がいい。
うん、
じゃあもう今日は愛についてを語ったので、うん、愛についてを沖縄弁で語ってください。
ワンヤアバナヤヤーナクトゥデージカナサンサナかなな
んて言ったの。
私さ、あなたのこと好きなんだよねって言った
かなさんさな、
あの、かなえよっていうの、好きな人とか愛しい人、
なんかドキドキするね。
あ、もう好きだなっていう時にかなえよって
それ違う意味でドキドキするな。
なんで、
わー
本当だ。
はい、じゃあ次が10月27日です。
はい、
おやすみなさい。
行くようならな。